心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、3月の6日からスタートのこの配信なんですけども、3月6日って世界一周記念日らしいんです。
誰が世界一周したんですか？
誰が世界一周したんですかね。これその記念日っていうことしかちょっと私の手元にないんですけども、これ先生の場合行ってよかったなっていう海外の国とか、今後行ってみたい国ってありますか？
いっぱいあります。それだけで今日なんか1回目終わっちゃいそうなぐらい。
そうなんですか。
行ってよかった国ね、
うん、
もう一回リピートしたい国っていうのは、
はい、
やっぱり今高くなっちゃったって話です。バリ島行きたいですね。
バリ島、それはなぜそこにもう一回行きたいんですか？
バリ島でもとてもまあビーチのですね、こういわゆる高級ホテル的なところもあるんですけれども、
うん、
そこはそこでそういう良さがあるんでしょうが、
うん、
ウブドっていうバリ島の真ん中辺のところにある田舎町があって、
はい、
ケチャックダンスとかやるので有名なところなんですよね。
うん、
ケチャってなんか聞いたことないですか？
あ、あります。うん、
あれですね。
はい、
あのステージであっちこっちやってるんですよ。
うん、
とにかく、年中みんな神様のお供え物を作って暮らしてるんですよ。
おー、年中ですか？
年中、なんか年中お祭りがあるの。なんかのお祭り。
うん。
ヒンドゥー教なんですけど、バリヒンドゥーって言って、
うん、
インドのヒンドゥー教とはまたちょっと違うらしいんですけれども、
うん、
その大体ケチャクダンスもそうだし、なんかラーマーヤナとか、いろいろ、そう、バリヒンドゥーの神話的なやつの舞台です。はい、
へぇー。
で、それが大体ガムラン音楽なんですけれども、
うん、
いやー、ガムラン音楽とその踊り最高ですね。
なんか、こう、あれですね。現実感がない世界に連れて行かれそうな感じですかね、イメージ的に。
うん。なんかね、もう時代がもういつなのかよくわかんないって感じですよね。
うん、うん。
で、バリ島とはちょっとまた違うんですけれども。
はい。
アンコールワット。
おお、はい。
アンコールワット素晴らしい。
その、建造物がってことですか？
やっぱ全部。
全部。
素晴らしいんですけれども、
うん、
アンコールワットってちょうどそうだな。いろんななんかジャングルみたいなところに寺院があっちこっち点在してるんですよ。
うん、
広い。
はい。
それで、こう、一番多分アンコールワットって出てくる有名なあの寺院とかあるんですけれども、
うん、
夕日が有名とかね、朝日が有名とかね、まあいろいろあるんですけども、とにかく、こう、やっぱ時が止まって、てる部分と現代とか入り混じってて、
うん、
で、まあ、バリもそうなんですけれども、
うん、
このバリの、まあ、伝統的な、いわゆるバリヒンドゥーのダンスね、
うん、
もそうですけれども、アンコールワットのところに、いろいろ壁画にある、ウプサラっていう女神があるんですよ。うん、
はい。
このウプサラダンスっていうのがあってですね。
おー、
いわゆる観光客向けのショーみたいなんですけど、
うん、
ご飯食べながら、あるんですけど、
はい、うん、
なんかそういうところってそんなもんだろうとかって思うじゃないですか。
はい。
観光客向けだしね。
うん、
すごい、すごい舞台結構。この舞台でこんなにガチに踊ってるんだっていう。いや、素晴らしいダンスで、それも。
へ
ぇ、爪長いっていうか、私手、こうやってもこんな程度なんだけど、もうなんかもっとビーっと。
手のひらが逆側に行く。
うんうん
うん、
それでなんかこう手がペラペラペラペラ、指が動くんですよ。
うんうん、
で、もう何かの、違う世界のものを見てる感じ。何がすごいって、こう、その作り上げてる世界観というのかな。
うん、
それ自体がもう、あまりにも魅惑的なんです
よ。おー。
神様の踊りだということになっているのに、
うん、
とてつもなくエロティックなんですよ。
あ、そうなんですか。
だから、こう、 いわゆる、もう私見たことないですけど、ストリップとか、なんかそんな感じで出てくるんじゃなくて、なんかね、言葉で表現できるんですね。で
なん
も、
か人間の本来のものなのかなみたいな。
なんか多分ね、あれは西洋にはないものだなっていう感じ。
いいですね。いい体験いっぱいされてますね、理科先生。
やっぱりまあ、またアンコールアクトの近くでプサラダンスも見たいし、なんか遠い遠い日本の昔の農村ってこんなだったかなみたいな、わーっとした雰囲気の中で、みんなずっと日がない一日、お供え物作ったり、ね、祭りしたりとかね、そういうこう、やっぱり、アジアのスピリチュアリティっていうか、素晴らしいですね。
ね、私も吉本バナナさんの本を読んで、バリに憧れていたんですけど、なかなか行けないですね。なんか機会がないというか、でもすごくまた行きたくなりました、今。
ぜひラーマーヤナのこう踊りとか、ガムランの音楽でみんな踊り子さんが踊るとかですね、あれは本当に素晴らしいですね。
いやー、そんな体験をされた先生に今日はどんなお話を伺えるんでしょうか。
結局、まあ、自分を許すってことなんですけれども、
おう。
ある種、こう、私たちって、私はこうでなければいけないっていう思い込みとか、いっぱいあるじゃないですか。
はい、うん。
そうすると、こうしなきゃいけないとか、ああ、しなきゃいけないとか、前回の女性の話ってありましたけども、女性でも、自分にやたら厳しい方、たくさんいらっしゃるんですよ。ねばならないっていうのが。誰もそんなこと言ってなかったんですよね。今の時代に、こう、結婚した以上、添い遂げねばならないって。誰も言わないじゃないですか、も
ああ、もうそうですね。今はもう違いますね。
う。なんかもう、ちょっとその結婚どうなのって結婚に言う友達がいたら、あなたが彼のこと好きな気持ちもわかるわよ。でもね、なんて言いません？
います。
ね、あなたの幸せも考えてもいいんじゃないの？みたいな。変わっていいじゃないですか。でも、どうもならないがいっぱいある人は結構いらっしゃるんですよ。だから、なんかその、さっき、まあ、バリとかアンコールアートの女性って話がありましたけれども、その次元っていうのは、エロティックだけど自由なんです。なんか、男性に向けて男性に見てもらいたいエロティシズムとはちょっと違うかもしれない。で、言い方を変えたら、自分がエロティックな存在であることを受け入れて、このことを許しているっていうか、で、そのことを自分の中で楽しむっていうか、例えばおしゃれをするとかね、女性らしくいるとか、何でもいいんですけども、っていうことは良くないことだとか、華美な格好をすると男を誘っていることになるとか、なんかこう、自分が女性であるってことに対して別に、いわゆるこう性的違和感っていうわけではないんだけれども、でもどうも、なんか、自分を大事にできないっていうか、解放されにくいって結構あるんですよね。
そうですね。では、私が長女で、お姉ちゃんだから、お姉ちゃんじゃなきゃいけないっていう、なんか意識はすごくありました、ちっちゃい頃。
ありますよね。ちっちゃい頃あっても、だんだんなんかどうでもよくなっていくじゃないですか。
まだそうですね。
でも、なんか時々ポコって出たりなんかして、あ、私いけない。なんかお姉ちゃんやんなきゃいけないって、なんか。それがこう、少ない人は健康でいれると思うんです。時代が持ってきてるから。それがいっぱいある人って、結構がんじがらめなんですよ。だから自分を許すっていうことがすごく難しい。
どうすれば自分を許せるんですかね。
まずね、多分息苦しいって思ってる人って、多分どっかで自分を許してないんですよ。で、なんで息苦しいのか多分多くの方わかんないんですよ。で、あえて言えば、前にも出てきた陰性感情トレーニングなんじゃないんですけども、自分のマイナスな感情に気づくってことがすごい大事。
マイナスな感情に気づく。
違和感、なんか嫌だ。そういう自分が許せない方たちって、もうこういう自分ではいけないと思ってます。で、割とよくありがちなのが、マイナスな感情を自分が持ってることがどうもお気づきでなかったりするんです。
気づいてない。気づけてない。
気づけない。わからない。で、いろいろ掘っていくと、あ、これってそういうことですかみたいな感じで、いや、やっぱ普通腹立つんじゃないですかねとかって言うと、え？とかって一瞬思うんだけど、あ、そういえばちょっと腹が立っていたかも。いやいや、かなり腹立って普通じゃないですかみたいな。だから、やっぱり自分がマイナスな感情を持つということ自体が許せない。女の子なんだからいつも笑顔でいなさい。ぶっちゃけするのはダメよ。ほら、笑って。みたいな感じに、多分、こう、言われたとか、なんか怒られたとか、わかんないです。もう、その方によっていろいろ違うと思うんですけども、その時学んだことがあまりにも深く染み込みすぎている。結果的に自分の素直な感情がよくわかんなくなってしまう。で、それが続くと、いわゆる心身症です。
おお、そっか。
で、こう、最近思うのが、うつ病になる人って、悲しいことにいっぱいいるわけなんですけども、昔はなかったのに今はいっぱいあるのかって話なんですけど、いっぱいあると思います。理由は何でかって言われたら、今の方が昔に比べると、社会が複雑だからです。
情報も溢れてますしね。
そうですね。あと、選択の幅がいっぱいあるじゃないですか。だから、逆に言うと、我慢じゃない選択もできるようにもなってるんですけれども、でも選択の幅があればあるほど迷いますよね。そういうわけで、まあ、不幸が、昔は不幸っていうと一種類だったっていうのが、なんか今、不幸って言っても100種類ぐらいありますみたいな話になっちゃって、その分余計ストレスがたくさんかかっちゃうってことなんですよね。
そっか、自分を許す。友達に対して、すごく怒れることがあっても、ここで怒っちゃうのは友達として良くないのかもって言って抑えちゃうっていうこととか、ありました。
ありますよ
自
ね。
分のはあんまり、でもやっぱり良くないってことなんですかね。
というか、その友達とすごく仲のいい、とっても親友と呼べるような関係であるとしたら、その時抑えちゃっても、その次会う時に、あの時のあの話だけどね、あの時は私こう言ったわよ。でもさ、で、もし言える関係であれば、また信頼関係に戻るじゃないですか。
そうですね。
だけど、その時会った時に、まあ元気？みたいな感じで、嘘くさい会話で過ぎていけば、どんどん心の距離ができませんが、ギャップが。
そのギャップができても合っていると、ちょっとストレス溜まってき
言え
ま
ます すよ
ね。
ね。特に昔仲良かったのが、どんどんなんかギャップだらけになっていって、ちょっともう会いたくな、ないみたいな。次に会った時に自分でどう振る舞っていいのかよくわかんないから、今もその人のことは大事な人だと思ってるし、好きなんだけど、だけど会おうかどうしようか悩んだりしません？
します。
だから、女性の友情ってこう、いろいろ微妙だっていう、その微妙の中には、それはね、例えば配偶者、パートナーの人がすごい、ある人はなんかもう、協力リッチな人、で、片やサラリーマンの普通の奥さんとかって言ったら、あまりにも経済的な格差があって、友達として行くお店も違っちゃうし、みたいなところでっていうのもあるかもしれないけども、そういうギャップもあるけども、そんなギャップよりも、なんか微妙なこう、心の機微というか、そっち結構ないっすかね。
ありますね。
ですよね。で、こう、大事な人だと思うからこそ、間違えちゃいけないとかになって余計遠慮するとかね。それやってるうちに、だんだん距離が取れてきて、今日はいいお天気ですね、みたいな感じ。だからやっぱ本当、自分との対話っていうか、自分自身が本当に嫌だって思ってるっていうことを、自分に聞いてあげる。嫌だったの？みたいな。どうしたの？なんか変よ。多分こう、多くの人が占いに行きたいなとか、なんか自分の生き方どうかなって思った時に、 答えを見つけようとされる方多いんだけど、やっぱり今、こう、運気が上がってんのねとか下がってんのねとかって、星を見てみたい。それもあるかもしれないけども、でも、それだけじゃなくて、自分と対話したときに、本当に自分に嘘つかないで喋れてるかしら。どんな自分でも自分よってことを許せるかしら。こういう自分は OK だけど、こういう自分は not OK とかって、なんか、分けてないかしら。そこを、こう、ちょっと、紐解いていくと、は、そんなにストレスのない人生なのに、ストレスを溜めてしまっているかもしれないという気はします。
自分を許す。ちょっとね、難しそうな気もしちゃうんですけども、やらないといけないことですね。
そうですね。
わかりました。理科先生は自分を許してますか？
自分に甘いという話もあります。それはそれで問題かもしれません。
そうなんですか？
自分に甘いという話か。
私も食べ物に関して自分に甘いです。次からこれを食べるのやめようって言って食べちゃってます。
ですよね。
は
ま
い。
あ、お互い甘いところは甘いところでまた仲良くしてくださいっ
は
てい
い。
うことです。
はい。またこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。